ローマの信徒への手紙をこの礼拝の中で読み続けてまいりまして、先週からその第9章に入りました。で、先週もそして先ほども聖書朗読をお聞きになりながら、これって何の話だろうと、つい眉間にシワが寄ってしまった人もいたんじゃないかと思います。まあ、もしかしたら9章だけじゃなくて、それまでの第8章の部分でもすでにローマ書って難しいなという感想があったかもしれませんが、それにしても第9章に入っていよいよ話がわけが分からなくなってきたという感想があっても、まあ無理はないだろうなと思います。で、この第9章から第11章までが一つの大きな区分になります。で、その第9章から11章までの区分の主題を一つの言葉で言えば、イスラエルの救いと、神の民イスラエルの救いということになるだろうと思います。しかしそれはどうもなんだか我々の生活には何の関係もなさそうですけれども、これ先週の礼拝でももう お話ししたことですが、もしかしたらこの手紙を書いたパウロの立場からしたら、むしろこの第9章以下が一番書きたかったことかもしれません。で、この大きな区分、第9章から第11章までの区分、その中心主題というか中心命題と言ってもいいかもしれない。それが先ほど読みました第9章の6節です。しかし神の言葉が無効になったわけではありませんと。神の言葉は無効にならないんだ、絶対に。そのことを書きたくて私はこの手紙を書いたんだと。で、私がローマの信徒への手紙を説教する際に、もちろんいろんな参考文献を読み漁るわけですが、一つ皆さんにもその存在を知っておいていただいてもよいかなと思いますのは、ワルケンホーストというドイツ人の書いたローマ書の仲介です。で、ワルケンホーストという名前のドイツ生まれドイツ育ちのドイツ人が書いた書物ですが、ドイツ語の書物ではありません。ドイツ語を日本語に翻訳したわけでもありません。そうではなくて、ドイツ人が日本語でローマ書の仲介を書いた。長く上智大学で教えられた先生 で、私も実はこのワルケンホースト先生に東京神学大学にいたときに、シリア語というちょっと珍しい言語を習ったことがあります。このドイツ人の先生が日本語でローマ書の仲介を書いた。全部で4巻、1章から4章までが1巻、5章から8章までが2巻で、9章から11章までが3巻で、その残りの部分が4巻と。ところが大変興味深いことに、第1巻から順々に出したのではなくて、まず最初に第3巻から刊行されました。第9章から第11章までの部分をまず最初に書いた。そこにもこのマルケンホースト先生の一つの思いが込められていたと思います。その第3巻の仲介の後書きのところにこういうことが書いておられます。少し紹介します。なぜイスラエルについて書くのかと。そこで少し個人的なことを説明したいと思う。私がドイツ人であることがこのような本の特色に強い影響を与えているのは確かであると。つまり私はイスラエルを迫害した民族に属していると。1925年生まれという方ですから、大学に入るか入らないか、そういう時期にご自身もドイツの軍隊で働かされて、そしてそういう中で、もしもこの戦争が終わったら自分は必ず 聖書を勉強しようと、そう決意したと書いておられます。で、もともとプロテスタントの方なんですが、ちょっと思うところがあったようで、カトリックに改宗されます。で、戦争後のドイツの状態を恥ずかしく思った私は、イスラエルに対して犯したドイツ人の罪をあがなう生活を送りたいと考えたと、そう書いています。戦争が終わって自分がドイツ人であるということが恥ずかしくてたまらないと、そのドイツ人の罪をあがなう生活を私はしたいんだと。で、それは日本人がよく口にするような罪滅ぼしとか、そんな話ではなかっただろうと思います。イスラエルとは一体何かと、そのことを自分の生涯を捧げて明らかにしたいと。で、延々とワルケンホースト先生の本の紹介するわけにもいかないんですが、とりわけ私が心を打たれましたのは、この仲介第3巻の後書きの最後の言葉です。目的はただ一つだけであると、すなわち御言葉は無効にならないというパウロのメッセージを今日も明日も日本人に宣教したいのであると。御言葉は無効にならないという、このパウロのメッセージを今日も明日も日本人に宣教したいのであると、そう書いています。で、私がもちろんもう毎週のようにこの先生の本を読んでいるわけですが、いつも心打たれることは、よくぞここまで日本語を習得してくださったということです。下手な日本人の文章よりもよっぽど心に響きます。生来の才能もあるのかもしれませんが、その根本にある願いは、神の言葉は無効にならないと、そのことを今日も明日も日本人に宣教したいのであると。それはただイスラエルという特定の民族のことをよく知ってほしいってことじゃなくて、日本人よ、あなた方もイスラエルの物語を通してこのことを知ってほしい。神の恵みは無駄にはならないんだ。神の言葉は無効にならないんだと。いかれば神の言葉は無効にならないんだと。そのことを証しするのがイスラエルの物語であるということでしょう。で、しかし、なぜここでイスラエルなんてことが問題になるんでしょうか。で、これも先週の礼拝の繰り返しのようなことになりますが、これは伝道者パウロの、その伝道者としての実際の経験が土台にあります。皆さんもお聞きになったことがあるかもしれませんが、このパウロという伝道者はしばしば異邦人の使徒と呼ばれることがあります。異邦人というのはつまりユダヤ人以外の人たちってことですね。ユダヤ人ではなくて、それ以外の異邦人にもっぱら福音を伝えた人、異邦人の使徒パウロと。で、よくそういうふうに言われるんですが、しかし私がふと思いますことは、もしかしたらパウロが自分がそんなふうに呼ばれているということを知ったら、顔を真っ赤にして反論するんじゃないか、冗談じゃないと、私は異邦人の人なんかじゃないと、私はどこの町に出かけても必ず最初にまずユダヤ人に伝道したんだと、ユダヤ人の街道に行ってキリストの福音を伝えたんだと。救いはまずイスラエルから始まるんだと。けれどもパウロの意図に反して、結果として総じてどこの町でもユダヤ人たちはむしろキリストを憎み、パウロを憎み、そして、異邦人の方がたくさんイエス・キリストの福音を受け入れていくと。そういう経験を経た上で、 改めて伝道者パウロはおそらく自分の人生の最後、まあ、最後の手紙だと言われるんですけれども、改めてイスラエルの救いというこの大問題に取り組もうというんです。でこういうことはしかしおそらく皆さんにとって限りなくどうでもいいことではないかと思います。それがどうしたと。いやもちろんユダヤ人もキリストを信じて救われてほしいけど、まあでも伝道ってうまくいくときといかないときがあるよねと。しかしそれでは済まないのはなぜかというと、このユダヤ人すなわちイスラエルが神に選ばれた神の民だからです。イスラエルは私の民だと。私がこの民を選び、この民を救うんだと。そう神が約束してくださったはずなのに、そのイスラエルがどうしたってイエス・キリストの福音を受け入れようとしないというのは一体どういうことなんだろうかと。神に選ばれても救われないことがあるっていうことでしょうか。神の救いは後から無効になることがあるんでしょうか。どんなに自分で神に救われた、私は神様に救われたんだと思っても、それが後から無効になるなんてことがあるんだろうか。もしもそういうことであるならば、きっと皆さんもすぐに察してくださるだろうと思うのですが、もしそういうことであるならば、我々が今礼拝をしていることだって限りなく無駄なことだということになりかねません。いつ私の救いだって無効になるかわからないからです。で、私どもはよく信仰によって義とされるとそう言います。私たちが救われるのは良い行いによるのではない、良い技をすることによって救われるんじゃない。それはその通りです。信じれば救われるんです。きちんと信じている限りは救われるんです。その信仰が揺らいだら全部ダメになっちゃうんでしょうか。そんなことはありません。神の言葉が無効になることはありませんと。神の救いはただ神の恵みによります。その神の恵みの約束が私どもの不信仰とか、私どもの罪とか、私どもの反逆とか、そういうものによって無効にされることは決してないと。それがこの第9章以降でパウロが言おうとしていることのすべてだと言っても過言ではないだろうと思います。で、きっと皆さんもここまで私の話を聞いてきて、まあ、それなりに納得して聞いてくださっただろうと思います。まあ、納得はしなくても、あるいはなんか今日の話つまらんなと思ったとしても、とにかく理屈はお分かりになったと思います。神の言葉は絶対に無効にならないんだと。それだけの話です。ところが、この聖書の言葉をそのまま読み進めていくと、実は実に分かりにくい文章が続くんです。もう一度6節そして7節を続けて読んでみます。しかし神の言葉が無効になったわけではありませんと。で、なぜそう言えるのか、その根拠は何かというと、実際イスラエルから出たものがすべてイスラエルなのではなく、アブラハムの子孫がすべてその子供というわけでもありませんと。この文章は一体何を意味するのでしょうか。ここでうっかり者はこういう早とちりをしてしまうかもしれません。要は血筋がイスラエルだというだけで機械的に救われるわけじゃないんだと。本当の意味で神に選ばれているのは実はイスラエルの中のごく一部の人間だけなんだと。それはもっと言えばイスラエルを名乗っていてもその大部分は偽物なんだと。 実際イスラエルから出たものがすべてイスラエルなのではなく、アブラハムの子孫がすべてその子供というわけでもありません。国籍がイスラエルだってだけで救われるなんて思うなよと、そういう話だということになりそうなんですが、けれどもそのように読んでしまうと、その少し前にあるパウロの嘆きの言葉が全く意味を持たなくなります。先週の礼拝で読んだところですが、第9章の2節3節でパウロはこう言ったんです。私には深い悲しみがあり、心には絶え間ない痛みがあります。私自身、兄弟たち、つまり肉による同胞のためなら、つまりイスラエルのためなら、キリストから離され呪われたものとなってもよいとさえ思っています。このことについては、この言葉については先週の礼拝でも読みました。イスラエルが救われるためなら、神様、どうか私を代わりに呪ってくださいという、このようなパウロの心の痛みは、実はイスラエルを名乗る人たちの大部分は偽物なんだというようなへりくつで乗り越えられるわけがありません。そんな話じゃないんです。しかも、もしも神の救いがこういうへりくつで乗り越えられるものであるのだとするならば、洗礼を受けた人が皆救われるわけではない。クリスチャンを名乗っていても、実はかなりの部分は偽物で、本物のクリスチャンはごく一部だけなんだと。実は今日の主礼拝後、一人の方の洗礼の諮問会をやるんですけれども、そういう時に、この人の洗礼授けても本物かな、偽物かなと。そんなことで教会の営みが成り立つわけがないんであります。しかしそうすると、改めて問わなければならないのはこの文章です。イスラエルから出たものはすべてイスラエルなのではありませんと。アブラハムの子孫がすべてその子供というわけでもありませんと。それは一体何を意味するのでしょうか。で、少し話が飛ぶようですが、今から約40年前、この教会でかつて当時この教会の牧師であった加藤恒明先生が、やはりこの場所でローマ書の連続公開説教をされました。で、加藤先生の説教全集で今でも読むことができます。で、この箇所の説教の中で、加藤先生は現代のイスラエルの問題に触れておられます。現代のイスラエルというのは、つまり第二次世界大戦の後、国連の助けもあってイスラエルという国家が誕生した。2000年の時を超えてイスラエルという国家が復活したと。その背後にはもちろん、ずっとユダヤ人を迫害し差別してきたキリスト教会の反省もあっただろうと。けれども問題はそんな簡単なものじゃないと。ああ、神のご計画は素晴らしいと。イスラエルをお救いになるという神のご計画がついにこのような形で実現したのだと、もろ手を挙げて喜ぶことができるようなことではないと。そう言いながら、加藤先生がしばらくドイツにその滞在しておられたときに、たまたま聞いたラジオの番組のことを紹介されます。ちょうどこの説教をされた少し前に、半年ぐらいハイデルベルクに滞在されていたわけですけれども、その時にたまたま聞いた、ラジオの番組、ドロテー・ゼレという女性の神学者がイスラエルを旅行した。そのイスラエルの旅行の報告のような番組をたまたま聞いたっていうんです。詩のリフレインのように繰り返し語られた言葉が、私の愛した国イスラエルはどこに行ったのか、私の愛した国イスラエルはどこに行ったのか。加藤先生の言葉をそのまま紹介することになりますが、私はその人がマイクロフォンを前にして泣いているのではないかとさえ思いましたと、そう書いてあります。私の愛する国イスラエルはどこに行ったのか。 私の愛する国イスラエルは今世界の第二のアパルトヘイトの国になったと。でアパルトヘイトというのは少なくとも私よりも年上の方は皆ご存知だと思います。かつて南アフリカという国家が、大変残酷な黒人差別というか、正確に言えば有色人種差別を行った。で加藤先生がこの説教を語られた40年前はまだ南アフリカのアパルトヘイトは終わっていません。イスラエルは世界の第二のアパルトヘイトの国になったと。多民族に対する侮蔑、憎悪の思いが養われている。私の愛する国イスラエルはどこに行ったのかと。神がイスラエルという民をお選びになった目的はそういうことではないはずだという嘆きの言葉であります。で加藤先生の40年前の説教を読みながら、きっと皆さんも同じ感想を抱いてくださるんじゃないかと期待しているんですが、40年という時の隔たりを全く感じませんでした。まるで先週か先月か先々月あたりの誰かの説教を読んでるんじゃないかと思いました。むしろ南アフリカのアパルトヘイトは遠の昔に終わったのに、私の愛する国イスラエルはどこに行ったのか。私の愛する国イスラエルは今や世界で最後の一番ひどいアパルトヘイトの国になったと。でなぜそういうことになったのか、一つ火を見るよりも明らかなその原因はそこに歪んだ特権意識があったということは明らかであります。我々は神に選ばれた特別な国なんだと、世界で一番我々が偉いんだと。2000年前伝道者パウロが悩んだこともまた同じでした。そしてこういう歪んだ特権意識があったからこそイエス・キリストの福音を受け入れることができなかったのです。イエス・キリストの福音を受け入れるということは自分が罪人であるということを受け入れることです。何の取り柄もない、何の価値もない、むしろマイナスの価値しか持たない、この私がただ恵みによって、ただキリストの十字架によって救われるんだと。それがキリストの福音です。けれども、その福音は、それは誰にとっても受け入れにくいものであるかもしれませんけれども、とりわけ、歪んだ特権意識に凝り固まったイスラエルには一番受け入れにくいものでしかなかったのであります。それでこのパウロの言葉が生まれたんです。イスラエルから出たものが全てイスラエルなのではないと、アブラハムの子孫が全てその子供というわけでもないと。それは決してあなた方の半分以上は偽物だよとか、そういう話じゃないんです。そういう話じゃないんです。そうではなくて、あなた方は正真正銘のイスラエルなんだ、あなた方は正真正銘の神の民なんだと。けれどもあなた方がイスラエルであるというその根拠はどこにあるんだ、血筋によるのか、違う、そういう話じゃないんだと。あなた方が偉いからか、そういう話じゃないんだよ。イスラエルから出たからイスラエルなんじゃないんだよと。アブラハムがご先祖様だから自分も偉いとか、そういう話じゃないんだよ。そうじゃなくて、ただ恵みによってあなた方は救われたんだと。た ただ恵みによって罪人が救われたんだと。その神の恵みが無効になることは絶対にないと。だからこそ恵みは恵みなんだ。なぜそのことを忘れるんだと。そのことを明らかにするために、パウロはここで一つ、二つ、あるいはその先三つ、四つと、旧約聖書の話をするのです。で、そのあたりを丁寧に旧約聖書に遡って話をしようとすると、さらに1時間ぐらい話をしなければならないかもしれないけれども、そんな必要はないだろうと。ただここでパウロが書いてあること非常に分かりにくいんですけれども、これを分かりやすく私なりの言葉で言い換えると、ここでパウロは何をしようとしているのか。一つの言い方をすれば、イスラエルというその名の由来を明らかにしようとしていると考えることができると思います。で、今イスラエルと申しましたけれども、皆さんイスラエルって言って何を考えるか。一つにはまず国の名前を考えると思います。あるいは聖書にある程度親しんでいれば、今の国の名前、昔の国の名前、それだけじゃなくて一つの民族の名前であると。けれども、実はこのイスラエルというのはもともとは国の名前でもなく民族の名前でもなく、一人の個人の名前を意味しました。で、今日読んだ13節に、私はヤコブを愛しエサウを憎んだと、あるそのヤコブという人の別名がイスラエルです。私はヤコブを愛しエサウを憎んだと。このヤコブとエサウというのは双子の兄弟です。エサウが兄、ヤコブが弟で、その弟のヤコブの方がある時、イスラエルという別名をいただくことになり、そのヤコブがイスラエルの、その、この場合はその民族としてのイスラエルで、イスラエルの父祖の一角をなすことになりました。聖書にある程度親しむとみんな覚えます。アブラハム、イサク、ヤコブと、もうセットのようにアブラハム、イサク、ヤコブとそのように言います。そのヤコブって一体何者か、イスラエルとは何者かと、そのことを簡潔に明らかにしようとするのです。で、先ほど見ましたように13節に、私はヤコブを愛しエサウを憎んだとそう書いてあります。で、この私はっていうのは神はっていうことです。神はヤコブを愛してエサウを憎んだと。これはしかしそう簡単には飲み込めない、飲み込みにくい言葉だと思います。神のご計画はそのようにして進められるのだって言われるんですけれども、いやー、それはいくらなんでもと。どうして神様そんなひどいエコひいきをなさるんだという疑問が生まれるだろうと思いますが、この疑問につきましては再来週の礼拝で明らかにしたいと思いますので、しばらくお待ちください。ちなみに再来週の説教の題は神のエコひいきです。で、今朝の礼拝では、まずそもそもなぜヤコブが愛されたのかと、そのことに集中して考え直してみたいと思います。で、そこでやっぱりヤコブの物語をある程度するのが筋だろうと思うのですが、やっぱりその時間がありません。で、物語としては非常に面白い、読みやすい、決して読みにくいものでもない。関心のある方はぜひ創世記の第25章から33章あたりまでを読んでみてくださると良いと思います。で、読むのが早い人だったら10分、20分から30分ぐらいで読むことができる大変面白い物語です。ただその上で私の個人的な感想を申しますと、私はどうしても昔からこのヤコブの物語が好きにはなれませんでした。まずヤコブという人物が好きにはなれませんでした。だってどこをどう読んだってヤコブの方が悪いんです。で、双子の兄であるエサウはこのヤコブのせいですごい割を食うことになるんですが、しかしどこをどう読んでもエサウは一つも悪くないんです。で、ヤコブは双子の兄を騙し、そして 老いさらばえた父親を騙して長男の権利を奪い取ろうとするのですが、そのことによって憎しみを買い、かなり長い間逃亡の生活をしなければならなくなります。好きなことを好きなだけやって、悪いことを好きなだけやって、それで逃げ出した、言ってみればそれだけの人物です。じゃあどうしてヤコブなんだろう、どうしてアブラハム・イサク、その次がヤコブなんだろう、どうしてアブラハム・イサク、エサウじゃないんだろうと。いや、もうどう考えだってヤコブの方が悪いよと。おそらく大部分の、まあ、少なくとも大部分の日本人はヤコブよりもイサウの方に同情するんじゃないかと思います。で、この聖書の物語を理解するただ一つの道は、神は罪人を愛されたのだと、そのことを理解することです。罪人でしかないこの私を、それでも神が許してくださった、救ってくださった、根本的に愛してくださった、その神の愛は無効になることはないんだと、そのことがよく分かったとき、このヤコブの物語、すなわちイスラエルの物語が本当に私の物語としてよく分かるようになるはずです。私はヤコブを愛し、エサウを憎んだと。神はヤコブを愛し、エサウを憎んだと。どうして、なんで、わけわからん。理由なんかないんです。この私が愛されたんです。罪人が愛されるのに理由なんかありません。理由があったらそれは恵みじゃなくなるんです。理由がないから恵みは恵みなんです。パウロはその場所にもう一度イスラエルを招こうとするんです。イスラエルよ、初めの愛に帰れ。たとえあなた方の罪がどんなに深くても、神の愛は永遠に無効になることはない。神は罪人を愛し、罪人を招かれるのです。そのことを信じて私どもは洗礼を受けるのです。そして今このように聖餐の食卓を祝うのです。聖餐の食卓への招きの言葉の中で、いつもほとんど必ず伝道者パウロの言葉の一つを読みます。こう言うんです。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、すべて受け入れるに値します。私はその罪人の頭です。で、私どもの教会では聖餐を祝った後、最後に長老が感謝の祈りをします。で、そしてその時聖餐を受けた人たちだけが立ち上がります。まだ洗礼を受けていない人、そのためにまだ聖餐を取ることができない人は座っていなければなりません。そのために非常に寂しい思いを味わわなければなりません。私ども教会の願いは、座っていないで立っていただきたいということです。洗礼を受けて、罪を許していただいて、一緒にこの聖餐の食卓に加わっていただきたい、神に愛された罪人の群れに加わっていただきたい。聖餐の後、私どもキリスト者は偉いから立つんじゃありません。私はその罪人の頭ですと信じて立つのです。何の取り柄もないのに、何の手柄もないのに、むしろマイナスの価値しか持たないのに、 ただ神に愛されて、イスラエルよ、あなたは神に愛されたんだと、あなたは神に選ばれた、神に愛された罪人なんだと、その神の愛が無効になることはないんだから、どうか帰ってきてほしいと、そう呼びかける伝道者パウロの言葉が今も私どもの心に響きます。だからこそまた私も伝道者の一人として、御言葉は無効にならないというパウロのメッセージを今日も明日も日本人に宣教したいのである。それが私ども教会の願いです。お祈りをいたします。あなたに選ばれて、あなたに名を呼ばれて、私どもはここに立ちます。何の手柄もないのに、しかしあなたに呼ばれたら立たないわけにはいきません。何があっても無効にならないあなたの恵みを信じて、今一つの祈りを集めたいと思います。あなたのお選びになった民をどうか見捨てないでください。あなたの愛が無効になることはないのですから、どうかその恵みを今日も明日も私どもの全存在を用いて述べ伝えさせてください。主の御名によって祈り願います。アーメン。